ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。4月のお便りテーマは出会いでお届けしています。春は出会いの季節ですね。人でも物でも出会いにまつわるエピソードを送ってください。あなたの人生を変えた出会いはありますか？お便りお待ちしています。それではお便りを紹介します。ラジオネームワッフルさん、ももさんこんばんは。私の人生を変えた出会いは小学校5年生の時の担任の先生です。私は小学校に入ってから勉強があまり得意ではなく、ずっと苦手意識を持っていました。自分でも、私はどうせ勉強できない子だから努力しても無駄とどこか諦めていました。2つ上の姉は勉強ができたので、家でも比較されることも多く、それも余計に勉強嫌いにつながっていたように思います。そんな私が5年生の担任の先生と出会って、人生が大きく変わりました。勉強はやらされているとずっと思ってきたのですが、勉強は自分のためにするものだと根気強く私の勉強に付き合ってくれて、さらにできるようになると楽しいものだと教えてくれました。そこから私の勉強に対するイメージは変わり、勉強がどんどん楽しくなっていき、いつの間にか成績もトップクラスになりました。その先生に出会っていなければ、私の勉強嫌いは続いていたかもしれないと思うと、先生に本当に感謝です。ワッフルさん、お便りありがとうございます。ワッフルさんにとっての人生を変えた大きな出会いは、小学生の時の担任の先生だったんですね。そうですか。いや、先生との相性とか、随分その教科に対するイメージって変わりますよね。こう学年によって教えてくれる先生がこう変わったりして、小学校って基本的には担任の先生が教えてくれる場合が多いじゃないですか。低学年とかは特にそうで、でもだんだんとこういろんな先生がそれぞれの教科を担当したりとかっていう風に変わってきたりとか、音楽とかね、なんか図工とかそういう教科は小さい時からその専門の先生が教えてくれていたように思いますけれども、算数はこの先生が見てくれたりとか、社会はこの先生だったりとかって、小学校でも高学年になるとそんな風にちょっと変わっていったりして、そう、でもやはり同じ算数だったとしても、例えばね、でもその先生の教え方によってこう、それもだから相性もあるのかもしれないですけど、すごく楽しくなったりとか、分かりやすくなったりとか、それでその教科が好きになったりっていうこともありますよね。やっぱり人が教えるわけだから、人が人に教えるものだからね。ただその教科が好き嫌いじゃなくて、やっぱりその教え方だったり受け取る側だったりとかによって変わってくるところもあるんじゃないかなって思いますね。なのでその勉強の楽しさを教えてくれた先生との出会いっていうのはすごく大きいですよね。勉強はやらされているって思ってたって、これはでも結構私も最初の頃はそうだったし、勉強はやらなきゃいけないもの、本当はちょっとやだなって思うけれども、学校に行ったら勉強はしなきゃいけないもの、やって楽しいものというより、やらなきゃダメ、やらされてるみたいな感覚がどこか あったりすると思うんですけど、でも実際にその勉強して学んでいることはね、将来自分に役立つことも多かったり、いろんなことを考えることができるようになれば、大きくなってから人生に迷った時にこういうアイディアはどうかなとか、こんな風にしてみたらどうかなっていう風に考える力がついたりとか、そう、ただだから問題を解ければ将来この問題が役に立つとかではなくてね、なんか物事の考え方とかいろんなことを勉強の中から学んで、それぞれがね自分が幸せになるために勉強してるんだなんてことはなかなか小さい時はね思えないですから、目の前のこうやらなきゃいけないことにねいっぱいいっぱいになりますからね。だからこれは私のためにやっているんだ、勉強って楽しいんだみたいなことを小さいうちからね教えていただける、そういう先生がいるっていうのはすごく大きなことだなって思います。私も人生を振り返っていい先生だなとか、この先生大好きだったなっていう先生との出会いはやっぱりいくつもあって、でも一度ラジオで話したことがあったかと思うんですけれども、やっぱり私がこの音楽の道に進んだとか、音楽の学校を選んだきっかけになったピアノの先生が一人いて、ね、あのピアノはもともと好きだったから、ずっと小さい時からねお家の近くのピアノの先生に習って、お引越ししたらまたその近くの先生に習ってっていう風に続けてはきたんですけれども、まあ、あくまでこうちょっとお勉強というか、こう出された曲をしっかりと弾きこなせないといけないものみたいな、やらなきゃいけないとまでは言わないけど、音楽好きだったのでね、ピアノも好きだったので、でもそういう感覚がどこか常にあって、ピアノを習う、ピアノの勉強をするっていうことって、それが私が高校を受験するにあたってこの学校入りたいな、音楽の勉強をこの学校でしたいなって思った、その学校の講習会が受験の前にあったんですけれども、その講習会に行った時に、そのとある先生とたまたまですけれども、こう巡り合わせでその先生のレッスンを受けることができて、で今までと同じような感覚でレッスンを受けたら、その先生はとにかく楽しくて、ピアノってこんなに楽しんでいいものなんだ、レッスンってなんかレッスンはちゃんとやらなきゃいけないものって思ってたけど、こんなになんかワクワクしたり笑ったりしながらピアノを学んでいいんだなっていうことをその先生から知って、どうしてもこの先生に習いたいと思って、この先生のいる学校にも行きたいと思って、そのままその学校を受験して、その先生にもついて教えていただいてとかっていう風にして、そこからこう本格的に音楽を勉強するきっかけになったんですよね。だから本当その先生ともしかしたら出会ってなかったら、その学校に行きたいっていう気持ちもそこまで大きくならなかったのかもしれないから、先生との出会いってすごく大きいなーって私も感じています。今もその先生、私の音楽活動を応援してくださっていて、たまにライブにいらしてくださったりとかして、すごく嬉しいなーって思っています。そんな感じで先生との出会いで人生が変わったっていう方もきっと多くいらっしゃるんじゃないかなって思います。本当に嬉しいことだし、感謝の気持ちでいっぱいになりますよね。ワッフルさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
藤谷桃の桃の缶詰。それではお便りをご紹介します。ラジオネームジャガジャガさん。桃さんこんばんは。昨年家族で東京から宮崎県に移住しました。家族旅行で訪れた宮崎でたまたま関東から移住された方とお話しできる機会があって、話を聞いているうちにどんどん羨ましくなってしまい、本気で移住を考えるようになりました。旅先として魅力的だなぁと思っていただけの宮崎という場所との出会いが私たち家族の人生を大きく変えてしまいました。夫も私も都会っ子育ちだったので、宮崎の大自然の中での生活は本当に夢のような暮らしで、戸惑うこともありますが今はとても充実しています。夫はサーフィンが趣味なんですが、東京にいる時はたまにしか行けなかったのが、暖かい季節は毎週末のように楽しめて最高だと言っています。何より子供たちがのびのびと駆け回っている姿を見るたびに勇気を出して移り住んで本当に良かったと思います。田舎暮らしは自然が豊かなだけでなく、意外と子育て支援も充実していて、家族で楽しめる広い公園や動物園のような施設もたくさんあり、住んでみて改めて移住する方が増えるのも納得だなぁと思いました。新しい地での生活を楽しみたいと思います。ジャガジャガさん、お便りありがとうございます。かわいいラジオネームですねジャガジャガ。そうですか、東京から宮崎に移住されたんですね。この東京からどこか違った県に移住するっていうお話、結構最近聞きますよね。すごく人気があって、宮崎県と限らずですけれども、いろいろな場所で、そう、あの関東とかその都市部っていうのかな、から移住される方ウェルカムの、いろんなその育児のこうサポートしてくれるような体制が整っていたりとか、子育て支援課ですねとか、なんかお家を建てるにあたってのこう援助してくれるようなものがあったりとか、なんかそういうものがすごくいっぱいあって、本当に今移住ってすごく人気になっているみたいです。またね、あのきっとコロナ禍になって働き方もいろいろと変わったじゃないですか。だから在宅でもできるお仕事とかも増えてきたりしているのかもしれないし、それだとね、余計にその通勤とかがそんなに関係がなかったら、もっとじゃあ離れた場所に住んでみるのもいいかもね、なんていうきっかけにもなるかもしれないですよね。いやー、そんなに楽しいんですね。たまにしか行けないサーフィンも毎週末のように行けて、海が近いんだろうな。また綺麗な海でしょうしね、宮崎の海。子供たちも思いっきり広いところ駆け回ることができる。いやー、いいですね、素晴らしいですね。住む場所とか環境によって本当に生活は大きく変わると思いますし、家族の人生も、それからなんか もしかしたらこう性格も変わっちゃうんじゃないかっていうぐらい、いろんな価値観も変わったりとかするんじゃないかなと思うんですけど、私のお知り合いの方で同じように東京、ずっと都心に住んでいて、でも思い切って家族で海の近くに移住というか、まあすごく遠くではないんだけれども、まあ東京の暮らしから飛び出て海の近くに移住された方がいて、そうすると本当にこう、今まではね、その都心の中で子供と遊びに行くって言ったら近所の公園で、公園もまあそんなにすごく広い公園ばかりではなかったりするような、そういう環境から、もう学校から帰ってきたらまず海に行くみたいな感じで、海でこう砂浜のとこで子供たちが何か作って遊んでたりとか、パシャパシャしてたりとか、そんな風な生活とか、あと東京では習い事って言っても、もっとその東京の中でやるような習い事だったりね、なんか塾だったりとかだったところから、習い事はもう乗馬とかをされていたりして、 海の近くだとまた海辺を走ったりとかそういうこともできるのかもしれないですよね。毎週の習い事に乗馬が入っててなんて話を聞いていると、わあ全然違うんだなって思いました。でもすごくその方幸せそうにねされているので、移住されてきてよかったんだろうなって思います。また私のお友達でも海外に、あの旦那さんのお仕事の都合で海外に転勤みたいな形でね行かれた子とかもいて、やっぱりそこはそこでの暮らしがまた全然違ったりして、子供たちはいろんな、その日本では味わえないようないろんなこう文化とかお友達とかもちろん言葉とか違ったことをたくさん経験しながら成長していくっていうのもまたすごいことだなぁなんて思ったりしますけれどもね。いやーすごいですね、いいですね。私はもともとその結構自然の、都内ではあったけど自然の多いところで子供時代を過ごしたので、そんなにこう田舎暮らし願望がないというか、経験してる分なのかな。で今はもうちょっとあの都心に住んでいる分、なんかこうどこに行くにも便利だなとか、買い物もすぐ行けていいななんてむしろ嬉しく感じてしまうことの方が多いんですけれども、そうでもやっぱりそっちで育っている、その 都心でね育っている娘からすると自然がすっごく恋しいみたいで、旅行とかで緑の多いところに行ったりすると、あーいいな、私こういうところにいたいな、帰りたくないなっていうのをたびたび言っていて、私にはこう出てこないようなそのセリフなので、あやっぱりねずっとそう都会にいるとそういう場所に憧れていつか住みたいなとかっていう気持ちになるんだろうなぁなんて思いながら、娘を見ていてもねちょっと感じますけれども、広い場所で自然がたくさんあるところでのびのび子育てできるっていうのは本当に魅力的だと思います。じゃがじゃがさん、ご家族で楽しんでくださいね。また宮崎県の話題ぜひ教えてください。お待ちしています。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネームとっかチーズさん、こんばんは。皆さんが素敵なエピソードをお話しされている中、大変恐縮なのですが、笑う。僕の最近の衝撃の出会いは、魚介の牡蠣です。僕は子供の頃から牡蠣が嫌いでした。と言っても、正直食べた記憶はありません。そう、食わず嫌いってやつです。見た目がとにかく気持ち悪いので、これは絶対にまずい。これを食べなくても人生困らないと思って約30年生きてきました。もちろん友人との飲み会や仕事の会食などお目にかかることはありましたが、僕はうまいことかわしてこられたので、特に食べる必要もありませんでした。ですが、最近付き合った彼女の大好物が牡蠣であるという衝撃の事実を知り、デートで避けられない場面に遭遇してしまいました。本当に美味しいから食べてみて、の可愛い笑顔を無視することもできず、意を決してほんの一口だけかじってみたところ、うまい!なんで僕はここまで30年もこのうまさを知らずに生きてきてしまったんだろうと後悔するとともに、彼女に心から感謝する思いでした。牡蠣の美味しさに出会えた30歳、僕は幸せです。次回のデートはオイスターバーになりました。食わず嫌いがある皆さん、もしかしたら人生損してるかもしれませんよ。とっかチーズさん、お便りありがとうございます。よかったですね。30年経って牡蠣の美味しさを知る幸せ、いやー面白い。でもこれあるかもしれないですよね。食わず嫌いって皆さんもありますか？好き嫌いありますかって言われると、これどっちもありますよね。食べて、あこの味無理、食べられないから嫌いですもあるし、これは嫌いだろう、きっと美味しくないだろうで食べないできたまんま、あこれは食べられませんっていう嫌いもあるじゃないですかねえ。食わず嫌い、確かにね、牡蠣ね、牡蠣ちょっと見た目は あーって思うところもありますもんね。柿好きな方ごめんなさい、柿好きな方ごめんなさい。ついでに実は私も柿はあまり得意ではなくって、まあ私もじゃないか、トッカーチーズさんを好きになったんですもんね。そうそう、私は柿があまり得意じゃなくて、でも子供の頃はまだね、なんとかちょっと食べられたりして、生柿はね子供の頃食べられたんです。でも柿フライがどうしてもダメで、柿フライ、そのトッカーチーズさんも書いてた通り、一口あコロッケみたい美味しそうと思ってかぶって噛んで、で食べてパッて中身を見た時のこの絵が、あなんかすごく気持ちが悪いってなってしまって、それ以来もう食べられなくなっちゃって、カキフライは未だに食べられなくて、まあ、食わず嫌いに近いのかな、どうなんでしょうね。でもね、そうそうではなくて、最近カキが食べられない理由のもう一つとして、カキって当たるっていうじゃないですか。でそう、あのやっぱり胃腸炎を家族で、あ、めったに胃腸炎ってかかったことなかったんですけれども、やっぱり子供たちが小学校とかにね行くようになると胃腸炎が流行る季節、今年もねたくさん流行ってて大変でしたけど、毎年その冬の時期になるとやっぱりその誰かがねどこかから胃腸炎をもらってきちゃって、でそれでこう感染するみたいなことがやっぱり家族の中で避けられないんですよ。でその胃腸炎の辛さを知ってしまっただけに、食べ物で当たる確率がちょっとでもあるものはもう怖くて最近食べられなくてですね。そうなんです、牡蠣も、まあね、あの調理法とかによっては大丈夫っていう話じゃないですか。でもそれでもなんかその怖さを想像すると食べることができなくて、しかもなんか私のお友達がアサリで当たったこともあるっていう話をこの前聞いてね、なんかアサリってそんなに私当たるイメージがなかったんですけど、カキは有名だけどね、でもアサリでもやっぱり同じような貝だからきちっと火を通していない状態だと、そう、あの当たってしまうこともあるそうで、お店でイタリアンのお店でパスタを頼んで、ボンゴレを頼んで、そしたらそのボンゴレを食べた後から急にそう体調不良になって、まあ違いなくあれはアサリだったと思うっていう話を聞いたら、私アサリ大好きで、しかもボンゴレも大好きなのに、それからボンゴレが食べられなくなってしまって、まあお家でねしっかり安心してコーヒーを通せば大丈夫なのかもですけど、なんか多分ちゃんと火が通ってなかったんだと思うって話を聞いたら、ますます外でボンゴレが頼めなくなってっていう理由から、そう最近はそう貝がどうしても怖くて食べられなくて、ごめんなさい好きな人、あのそれ私が勝手に怖がってるだけで、あのきちっとしたこう調理法だったりとか管理されているものだったらそんなことはきっと起こらないと思うから大丈夫です、あの大丈夫なんですけど、そう私のイメージですね。そうなんですよ、だからね多分柿はしばらく何かが起きるまでは、何か私の中で改革が起きるまでは食べないだろうなって思うくらい、ちょっと怖い存在ではあります。美味しいって言いますけどね。あとはね、そうだな、食わず嫌い、子供の頃苦手だなって感じたのかな、からずっと食べられないのがうなぎで、でも私これはなんか最近ちょっと食わず嫌いだから意外と大人になった私はいけるんじゃないかなって最近ちょっと思っていて、そう美味しそうじゃないですか。でもなんか子供の時に苦手だったっていうイメージがまだ残ってるから、うなぎもね、そうだな、多分ね40年近く口にしてないじゃないか、なんか本当に幼少の頃、本当にそのぐらいちっちゃかった時に食べて苦手ってなったので、本当30年以上は食べてない気がします。いろんなとこでお見かけはしますけど、でもそう今食べてみたら意外と食べられるのかなっていう気もするので、いつかチャンスがあったら食べてみようかなって思うんですが、まあでも高級だからなかなかほらお家でうなぎ作って食べようかみたいなこともないし、あえてその高級なお店に食べられるか食べられないかわからない状態で乗り込むこともないじゃないですか。うなぎ屋さんってだって行くとうなぎがメインじゃないですか。だからねえ、せっかくなら美味しいうなぎを食べてみたいけど、うなぎ屋さんに行ってうなぎ食べて苦手だった時に困ってしまうからって思うと、なかなか食べるチャンスがなく今に至るっていう感じでね。そうなんですよ、だからうなぎも食わず嫌いだし、まあ、柿もずっと食べてないし、あとは ウニとかもちょっと苦手で、でもこれは多分食わず嫌いではなく、なんか食べた時のなんかイメージが残っているのかな。でもウニも高級だから別にいいやと思って、お寿司でウニ以外のもので好きなものいっぱいあるから、あえて高級なものを食べれなくても困らないやと思ってあまり食べてないですけど、そんなところかな。苦手なもの、食べられないものありますかって聞かれると、そのあたりを答えているような気がしますが、皆さんはどうですか？食わず嫌いの食べ物ありますか？なんかでもトッカチーズさんの言葉をいただくとね、もしかしたら人生損してるかもしれないって思うとね、ちょっと食べてみて、大人になった今なら食べられるかもってものってきっと皆さんもあると思うので、最初から嫌いかも、食べないってしないで勇気を出して食べてみたら幸せがね訪れるかもしれないのでよかったら食わず嫌いのもの挑戦してみてください。トッカチーズさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。フレンドリーウィンド、聴いてください。 フレンドリーウィンドでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネームカモミールさん。桃さん、こんばんは。私の父の話を聞いてください。私の父は仕事一筋で生きてきた人で、家のことも子供のこともすべて母任せ。趣味に当てる時間すらも惜しんで仕事をしてきました。その結果、仕事人生はとても充実したようでしたが、定年退職をした途端に目的を見失ってしまったように、何をしたらよいかわからず、家でテレビを見たりラジオを聞いたり、家からあまり出ずになんとなく毎日を過ごすようになってしまいました。父自身もあまり楽しそうには見えませんでした。そんな時、押し入れの片付けをしていたら、おじいちゃん、父のお父さんが昔使っていた古いカメラが出てきて、もったいないので試してみたら、なんとまだ使えるカメラのようでした。それをきっかけに、父が急にカメラの猛勉強を始め、さらに自分用の新しいカメラまで購入し、頻繁に出かけては写真を撮るという趣味が見つかりました。それからの父は働いていた時のように生き生きして、カメラ友達と旅行しつつ写真をたくさん撮ったり、孫の学校行事にも積極的に参加し、孫たちが恥ずかしくなるほど前のめりで写真を撮ってくれたり、かく笑う。孫たちの気持ちはさておき、父はとても楽しそうです。いくつになっても趣味ややりたいことがあるって大事なんだなと父を見ていると思います。父の第二の人生の大切な出会いはカメラのようです。カモミールさん、お便りありがとうございます。よかったですね。お父様が夢中になれるものが見つかって。こういった話もよく聞きますよね。特にそのお父さん世代の方たちは、本当にお仕事を一筋、もう男性は仕事をして、女性は子育てをしたり、お家のことをやったりっていうのが当たり前だった時代なので、よりそのもう仕事に全力投球、だけどそれ以外の時間は何もないから、いざ退職した後に、じゃあ何をやろう、こんなに時間ができてしまったけどどうやって過ごしたらいいかわからないっていう風に思われてしまうなんていう話をよく耳にしますよね。いや、やっぱり好きなこととかやりたいこと、夢中になれること、頑張りたいこと、やっぱりそういうものがないとね、生きがいがなくなってしまうから、最近はそういったシニアの世代の方たちが楽しめるような新たな趣味を見つけられるようなものとか、習い事とかね、集まりとか、そういった同じようなことが好きな人たちが集まって交流できるような場とか、そういったものも増えてきているって聞きますけれども、いやー、せっかく時間がいっぱいできるわけだからね、そこまでは家族のため会社のためって頑張ってきたかもしれないけど、本当に自分の好きなことのために過ごしてもらいたいですよね。お孫さんも恥ずかしくなっちゃうぐらい写真をいっぱい撮ってくれるおじいちゃんはっていうことで、なんだか幸せなエピソードだなって思いました。 カメラっていいですよね。その本当に写真を撮るということが趣味だけれども、写真を撮るためにじゃあどこに行こうかとか、旅行してみようかとか、今までじゃ行ったことのなかった都道府県に訪れてみようかとかって、そのカメラが趣味だけどカメラで完結しないというか、カメラを持っていろんな場所に訪れることができたりとか、いろんな人を撮ることができたりとか、それをきっかけにまたね、どんどん世界が広がっていくっていうのも趣味としてすごくいいなーって思います。お家でねできる趣味とかもいっぱいありますけれども、ずっとお家にいるよりは、特にねご年配の方はお元気だったら、やっぱりどんどん外に出てたくさん歩いたり、体を動かしたりとかっていうこともすごく大事ですもんね。いやー、よかったですね。うちの父はですね、そうもリタイアしている年なんですけど、まあ、まだお仕事も続けてたりはするんですが、その年代ですが、もう父は若い時からすごく趣味の多い人だったので、もうもっともっと時間が欲しいみたいな感じで、そうお仕事もしてたと思いますけど、もうなんか若い時からお仕事しつつもいろんなことをやっていて、で今お仕事の方はだいぶこうねペースが落ちて自分の時間も増えてきた分、今度は常になんかいろんな趣味にこう積極的にやっているような感じなので、まあいつも忙しそうで、自分で忙しくしてるみたいな感じで、これを知りたい、これを勉強したいと思うととことん勉強して資格を取ってみたりとか、あちょっと料理をちゃんと習ってみたいなと思ったら料理教室に行ってみたりとかなんかそういろんなことを常にやっているので、楽しそうでいいなって思って娘は安心して見ていますし、でもそうなんか私も本当にその世代になったら、そんな風になんかやりたいこととか好きなことがいっぱいあって、それで忙しいぐらいの時間を過ごせてたら幸せだなって思うので、ちょっとこうああなりたいなっていう風に思う感じでもあります。そう今もやりたいこといっぱいあるけど、なかなか時間に追われてできないっていうこともあったりするのでね、そうですね、いろいろやりたいけど、でも私やっぱり年を取ってもなんか楽器をやりたいですね。あんまりやってこなかった楽器とか、まあ、ピアノはねもちろん続けてってるでしょうし、歌も歌ったりしてるかもしれないけど、趣味だとしてもね、でもその今までやってきたものじゃなくて、なんかいろんな違う楽器をまたやってみるのも楽しいなって、じっくりそれと向き合って勉強して弾けるようになってっていう、その過程も含めて楽しいだろうなとかって思うので、きっとおばあちゃんになったら何か違う楽器をまた新たにやっているかと思いますね。えでも本当になんかいろんなことを楽しめるようなおばあちゃんになりたいなと思うので、好きなことがいっぱいあった方がいいですよね。本当にいろんな楽しみを見つけていきたいなって思います。カモミールさん、お便りありがとうございます。お父さんのカメラの楽しい日々はこれからどんどんどんどん続いていきそうですね。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。サークルオブラブ、聴いてください。
誰にでもあるね。目を閉じればあなたを待っている。笑顔がある、いつでも一人じゃないよ。
「
藤谷桃でサークルオブラブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日も出会いをテーマにお届けしてきました。人との出会いで人生が大きく変わったり、またね、物との出会いとか、あとは場所との出会いとか、それによってもこう人生が変わっていくこと、世界が広がることってありますもんね。あと食わず嫌いの話も面白かったですね。皆さんもぜひ今月出会いをテーマにお届けしていきますので、お便り送ってくださいね。お待ちしています。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん@はたなか.com、 momocan@はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私、藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。桃ズキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。桃館動物園、動物や虫の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃酢ガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃館ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララ、サラーマン。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウス、 の提供でお送りしました。